壱岐市政だより10ページ市の政策壱岐市まちづくり協議会について問い合わせ SDGs 未来化地域班電話 48-1137 市民皆様が主体となる共同のまちづくりの実現に向けてまちづくり協議会の設立を推進し支援します。 1. なぜまちづくり協議会が必要なの？人口減少、少子高齢化が進み、生活スタイルや価値観の多様化など、社会状況は大きく変化し、地域が抱える問題も複雑多様化しています。また、防災、防犯をはじめ、地域の皆さんが連帯して、お互いに助け合うことの重要性がますます高まっています。このような中、お互いの理解を深め、今ある組織、自治公民館、消防団、青年会、婦人会、老人会、PTA などをベースに協力し、次のような地域の問題について解決を図ることが大切になります。地域の問題、高齢者世帯の増加、通院や買い物に困っている、担い手が不足している、空き家が増加しているなど。2. まちづくり協議会はどのような組織なの？範囲、小学校区を1単位として組織。構成員、地域に居住している人、地域内で働く人や学ぶ人、地域コミュニティ組織、事業者、各種団体等。活動、地域住民との情報共有を行い、地域における問題を見つけて、その解決に向けて地域が一体となって取り組みます。3. まちづくり協議会への支援。人、集落支援員、場所、拠点施設、資金、まちづくり交付金の3つの視点からまちづくり協議会の活動を支援します。また、地域での話し合いの場の段階から、SDGs 未来化及び地域担当職員が積極的に支援していきます。4. まちづくり協議会設立に向けて準備を進めましょう。小学校区ごとにまちづくり協議会について説明会を開催しています。各地域において、幹事会設立準備委員会を設立し、地域の問題を見つけて解決に向けた取り組みについて話し合いをしましょう。幹事会設立準備委員会については次の号以降でお知らせします。スポーツ安全保険の紹介。問い合わせ、社会教育課障害学習班。電話 45-1113。スポーツ安全協会長崎県支部電話 095-845-2926。 スポーツ活動はもちろん文化活動、ボランティア活動などを行う4名以上のアマチュアの団体を対象とした保険です。加入対象者及び団体の活動の種類によって区分があります。申し込み方法、社会教育課及び各事務所に加入依頼書があります。また、インターネットでの加入受付も行っていますので、詳しくはスポーツ安全協会のホームページをご覧ください。壱岐市コミュニティ施設改修費等補助金について、問い合わせ、政策企画課企画班、電話、48-1134。自治公民館等が管理する集会所等のコミュニティ施設において、高齢者や障害者等の利便性の向上、及び施設の耐久性の向上、並びに安全性の確保のため、自治公民館等が実施するコミュニティ施設の改修等に要する経費について、補助する制度を創設しました。詳しくは 政策企画課企画班にお問い合わせください。バリアフリー化工事、補助率、補助対象経費、30万円以上、100万円以内の5分の3。耐久性向上化工事、補助率、補助対象経費、10万円以上、100万円以内の5分の2。結婚新生活支援補助金について、問い合わせ、政策企画課地域創生人口減少対策班、電話 48-1134。 お二人の新しい生活のスタートを応援するため、結婚されて市内で生活されるご夫婦に、新居の購入費や家賃、引っ越し費用の一部を補助します。補助金額、最大30万円。補助対象、新婚世帯が市内で住宅を購入、賃貸するための費用、及び引っ越し費用。住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び引っ越し費用。引っ越し費用は、引っ越し業者または運送業者へ支払う費用。補助対象条件、夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下であること、世帯の平成30年中における所得が340万円未満であること、所得証明書等をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額、居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと、夫婦のいずれも公務員でないことなど、申請期限、令和4年3月31日木曜まで、その他ご不明な点は、政策企画課地域創生人口減少対策班にお問い合わせください。健康と福祉、平成31年4月分からの年金額について、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、長崎北年金事務所、電話 095-861-1354、平成31年4月分、6月14日支払い分、ただし、令和元年5月分以降の年金が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。からの年金額は、法律の規定により、平成30年度と比べ 0.1% の増額となります。また、平成31、令和元年度の在職老齢年金に関して、60歳代前半、60歳から64歳の支給停止調整変更額と、60歳代後半、65歳から69歳と、70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき、次の通り47万円に改定されます。中、在職老齢年金の詳しい計算方法は、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、長崎北年金事務所へお問い合わせください。中終わり。なお、60歳代前半の支給停止調整開始額28万円については変更ありません。表があります。60歳代前半の支給停止調整開始額、平成30年度、28万円、平成31、令和元年度、28万円、60歳代前半の支給停止調整変更額、平成30年度、46万円、平成31、令和元年度、47万円。60歳代後半と70歳以降の支給停止調整額。 平成30年度46万円、平成31、令和元年度47万円、表終わり。国民年金基金のお知らせ、問い合わせ、保険課国保後期年金班、電話 45-1157、長崎県国民年金基金長崎支部、電話 0120-65-4192。 国民年金基金は国民年金に上乗せして加入し、節税しながらより充実した年金を受けられる積み立て方式の公的な年金です。加入できる方、国民年金の第1号被保険者、20歳から60歳未満の方、保険料免除や猶予の方など一部加入できない場合があります。国民年金の任意加入者、加入期間が40年未満の方や海外在住の方。特徴 1. 掛け金は全額社会保険料控除の対象で税金が軽減されます。また一時お休みや増減もできます。 2. 万一の時はご遺族に一時金が支払われます。 B 型を除く。 3. 受け取る年金は終身が基本で、その額は生涯変動しません。介護保険料の軽減強化について、問い合わせ、保険課介護保険班、電話 45-1157。 10月から消費税率が 10% に引き上げられることに伴い、低所得者の方への保険料の軽減強化を行います。表があります。保険料段階、対象者、割合、年間保険料の順にお読みします。保険料段階、第1段階、対象者、生活保護受給者、また市民税非課税世帯で前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円以下の方。割合、変更前、基準額×0.45。基準額は73,700円です。変更後、基準額×0.375。年間保険料、変更前、33,100円。変更後、27,600円。第二段階、対象者、市民税非課税世帯、前年の合計所得金額と課税年金収入額が80万円超、120万円以下の方。割合、変更前、基準額×0.60。変更後、基準額×0.55。年間保険料、変更前、44,200円。変更後、45,000円。第三段階、対象者、市民税非課税世帯、前年の合計所得金額と課税年金収入額が120万円を超える方。割合、変更前、基準額×0.75。変更後、基準額×0.725。年間保険料、変更前、55,300円。変更後、53,400円。表終わり。介護保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への適用は10月からです。なお、年間保険料額は6月中旬頃に通知、郵送します。後期高齢者医療保険料の軽減特例見直しについて、問い合わせ、保険課国保後期年金班、 電話 45-1157。 低所得者に対する保険料均等割額の軽減見直し。75歳以上で医療保険料の均等割9割軽減の皆様へ。ただし、65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります。高齢者医療保険料の均等割について、これまで9割軽減となっていた方は、本来の軽減割合は7割軽減で、特例として軽減が上乗せされてきましたが、今年度8割軽減に変わります。介護保険料については、今年度所得の低い高齢者への保険料の負担軽減が強化、月平均450円軽減されます。所得の低い年金受給者の方へは、今年10月から年金生活者支援給付金、基準額月5000円の制度が始まります。介護保険料軽減は、半年度分の軽減額を年度平均した額です。課税者が同居している場合は対象外となります。老齢年金生活者支援給付金補足的な給付を含むの場合、支給要件、65歳以上で老齢基礎年金を受給中、世帯全員の市町村民税が非課税、前年の年金収入額と所得額の合計が879,300円以下をすべて満たす必要があります。金額は保険料を納めた期間等により異なり、基本的に10、11月分を12月、年金の支払い日と同日に振り込みます。医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落とし額への適用は10月からです。例、年金収入80万円以下の方、平成30年度は9割軽減、月平均380円納付、保険料の納付額1割、平成31年度は8割軽減、月平均760円納付、保険料の納付額2割、被保険者保険の被扶養者であった方に対する軽減見直し、後期高齢者医療制度の加入時に、健康保険等、国民健康保険、国民健康保険組合は除くの被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の資格取得後、2年間は均等割額が5割軽減となります。平成30年度、均等割額5割軽減。平成31年度、資格取得後2年間に限り5割軽減。世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計によっては、低所得者に対する軽減措置が適用されることがあります。なお、年間保険料額は7月中旬頃に通知、郵送します。功績を称えて、問い合わせ、総務課、総務班、電話 48-1111。功績が称えられ、次の方が叙勲を受章されました。旭日炭鉱賞、地方自治功労、中村ひとみさん、勝本町、88歳。昭和58年6月に、勝本町議会議員に初当選以来、20年9ヶ月、さらに平成16年3月の合併後においても、壱岐市議会議員として1年4ヶ月、通算して22年1ヶ月という長きにわたり議会議員を務められました。自らの PTA 会長の経験を生かした教育改革の推進、漁業者の声を代弁し、燃油に対する補助の必要性を粘り強く訴えるなど、 住民の視点に立った細やかな提言は、公共の福祉と地方自治の振興に多大な貢献をされました。また、壱岐郡四町合併協議、公立病院当時の山積する課題や移転問題など、その時々の壱岐全体に関わる大きな問題に果敢に取り組まれるなど、現在の壱岐市の礎を築かれる大きな役割を果たされ、壱岐市の発展に多大な功績を残されました。